ここからはレスパイトサービスアルタス提供うちのんをお届けいたします。お家でのんびりしてますか？楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、お話しできる相手はいますか？ほっとできる心の居場所が大人だけでなく子どもたちにも少なくなってきています。年齢、性別、障害、国籍の違いにかかわらず、地域の中で子どもたちが幸せに暮らしていくにはどうしたらいいでしょう。このコーナーでは、さまざまな子どもたちに関わる団体、個人に登場していただき、今の子どもたちについて考えるコーナーです。今日もアドバイザーには相談サポートアルタス堀之内健吾さんにお越しいただいています。
新年度もよろしくお願いいたします。
はい。そして今日のゲストは、自己紹介をお願いしたいと思います。
はい。門川町に住んでいます河合香織と申します。お仕事は延岡の株式会社日の光という訪問看護ステーション事業をしている会社で、私はアロマテラピーを行っています。認知症の緩和ケアとか、疼痛緩和ケアを担当しています。
はい。他にもね、いろいろと活動をなさっているようですけど、
はい、はい、
どんな活動をされているんでしょうか。
はい。自主活動で、うるうるネットという子育て親育ち勉強会を行っています。はい、
はい、ちょっと内容聞きたいですね。
そうですね、はい、うるうる、どういった活動を
子育てをするための勉強会を行ったりしています。その勉強会っていうのが、講師の先生を招いて、その講師の先生から、子育てについての、詳しい内容、例えば今日は何して誰と何して遊んだのっていう質問は、すごく子どもにとっては難しいことなんだよっていう、同時に2つのことを処理してる、誰と何したのっていうのは、誰と何をしたって子どもも迷うというか、その時の報告みたいな感じになってしまうので、それを例えば今日は誰々ちゃんと砂遊びしたのって聞くと、いや違うよって、今日は誰々くんと何して遊んだんだよっていう風に答えが返ってくるとか、親が上手にその子供と会話していくじゃないけど、子供のこう言いたいことを引き出す、気持ちをきっちり聞き出すとかいう勉強を、その講師の先生を招いて学んだりとか、私たちのこの子育てしている中でやっぱイライラすることとかあるじゃないですか。そのイライラはどこから来てるのかっていうようなことをこう、ね、学んだり、実際子供にイライラしてるわけじゃなくて、他の日常の何かにイライラしてることが
ですね。これ我々専門職もですね、割と本当に勉強するところなんですけど、よくお母さんなんかはもうほら早く頑張んなさいと
言う
でしょ。
言いますね。
何をみたいな。みんな頑張ってんだから頑張んなきゃみたいな。
そうですね。
だからそれをもう少しね、具体的に、ね、はい、
じゃあ子供たちに分かるようにっていうか、理解できるような言い回しじゃないですけど、
共感してあげるとかいうことですね。共感してあげることってなかなか難しいんですよね。やっぱりこっちに余裕がないと、
特にね、お母さんたちはやっぱり忙しい、ね、はい、ご飯の支度したりね、洗濯したり家事をしながら、ね、子供たちにそうやって、ああ、ほら、もう片付けしなさいとか言いながら、
ね、よく親がですね、子供にかけてる言葉が、早くと、ダメよなんですよ。だから、ダメよって、それ触ったらダメよってやっぱり言うけど、なんでダメなのかっていうことまで言ってあげると、ちょっと理解してくれるんですよね、子供って。危ないからダメだよって。
そうそう、なるほど、そういうことをじゃあ学ぶ場ということなのかな。
うん、はい、すごいですね。 いいですね、
うん、ありがとうございます。
我々専門職、保育士さんとか、療育 の職員なんかもですね、はい、そういったところをわざわざお金払って研修に行くような、はい、感じで学んだりするんですよ、それやっぱお母さんたちから自ら学ぼうとするっていうサークルってことですよね。
なかなかこう子育てを学ぶ場所っていうのがなくて、みんなその自分が育ってきたように子供を育ててるっていう感じですね。今ネットでいろいろ情報もあるんですけど、こうなんか人と集まって、うちはこんなよあんなよとか、うちもそうやとよっていうような、そういう共感を得ながら、でもそんな時じゃあどうしてるっていうような話が会の中で出るんですけど、そういうのすごくためになったとか、あそこはどんなしてこうしたんだって、良くなったんだってとか、そんな なのが話せる場所ですね。
いろんなその内容的にも、はい、これに特化したことだけじゃなく、もういろんなこう広い部分でのなんか子育てについて、お母さんたちがいろんなこうお話ができるっていう場はいいですよね。
そうですね、うん、どんなお子さんであったとしても、うん、基本の部分ってそんなに変わらないですよね、うん、さっきも言ったようにただただ怒ってはいダメよって言うんじゃなくて順番に物事を順序立てて説明して、うんうん、いくっていう、はい、やり方っていうのはね、子育ての基本だと思います、
うん、なかなかね、本当できないんですけど、忙しい毎日の中で、でもそれが頭にあるだけで、こういきなりこうダメよとか早くっていうのを言わないようにってちょっとやっぱ意識するようになるんですよね。
なるほど、
それだけでもやっぱり違うのかなって思いますね。
順番的にですね、物事を順序立てて考えると、うん、冷静な気持ちでお話ができるんですよ。
スーパーでママこれってお菓子におもちゃがついたやつを子供が持ってくるじゃないですか、うんうん、それをもうお母さんはもうダメよって、うん、それ見た時点でダメよっていう親もいるんですよね。まあ私も気持ちがもし急いでる忙しいとかいう時だったら、あーもうダメよって言ってると思うんですよね。でもそこをその子は買ってではなくて見てって持ってきてる可能性だってあるわけですね、うんうん、なのでママほらこれ見てっていうだけなのかもしれないのに、お母さんはもうそれ見た時点でダメよっていうから、うん、一つそこでお話を聞いてあげるんですよね、うん、どうしたいのそれって、うん、わすごいねって言ってあげるだけで満足する子もいれば、うん、そこでわーって泣いて大変になったりとかもあるので、
よく見かける光景ではありますよね、
う
ん、はい、
そうですね、うんうん、よく見かけます、
はい、
もうそこですね、それだけちょっと私間に入ろうかなっていう。
そうですね、
まあまあお互い落ち着いてみたいな、
ね、落ち着いてですね、私もそれが分かってるから、なんか見てると、あ、ほら聞いてあげるだけでいいのにとか思って、これほらママ見てって、イチゴがついてるよとか、あ、イチゴ味なんだすごいねだけでも満足する可能性もあるんですよね。
どうしてもね、先回りしてしまいがちなんですよね。
そうですね、
うん、大人って本当に、
でもそういったことをなんかちょっとだけでも、はい、ね、まあほら、うん、1日に学べる量っていうのはそんなに多くはないと思うんですけど、まあ、回数重ねるごとに、はい、そしてまた人が増えるごとに、そういったものってたくさん積み重なって、はい、お母さん方のこう知識となって、
はい、そうです
ね、また気持ちの余裕となって出てくるっていう部分では、はい、やっぱすごいいい活動ですよね、はい、
そうですね、本当に学ぼうとするまず姿勢に、
そうですね、
もう頭が下がります。
うん、私だけじゃないので仲間がいてですね、会員とかがいるので、
はい、だんだんこう広がってきつつあるんじゃないですか、やっぱりそういった活動
は。参加人数っていうのはどんどん増えてきてるんですけど、はい、まあ、一応最初のメンバーは会員として8人、そこで手分けしていろいろやってるんですよね。会長、副会長、会計から監査だったりとか、いろんな組織として一つ作ってあるので、まあ、そこで今年が3年目なんですが、はい、3年、今4年目になりました、
はい、
で1年目で学んで2年目でアンケートを取り始めて、どんなことがしたいですかって、どんな時間帯なら大丈夫ですかって聞いて、で3年目に、2年目に聞いたアンケートの内容を、まあ、やりたいこと、お母さんたちがこんな活動したいっていうような内容をやっていったんですよね、去年。はい、それがまあパステルアートだったり、アロマでワークショップをしたり、親子料理教室っていうのも去年はやりました。夏休みの思い出作り、あとヨガもやりたいっていうことだったので、ヨガの時はですね、はい、私の友達が東京でヨガのインストラクターしてるんですけど、はい、その人を呼んでですね、はい、まあ良かったです。
あ、なるほどね。
はい、あと抱っこ法っていうインナーチャイルドっていうのを癒す方法があるんですけど、まあ福岡から先生に来ていただいて、抱っこ法をやったりとか、本当お母さんたちが学ぶだけではなくて癒されるような活動も、はい、やってますね。で、まあ、メンバーの中に、他県からこうこっちに住んでらっしゃる方がいるんですけど、はいはい、まあ、自分の親に子供を預けてから活動ができないっていう方のために、託児もうちは用意してますので、子供を託児に預けてお母さんが一人で活動できる、みんなとお母さんだけでお母さんたちの活動ができるっていうことも、まあ、魅力ではあります。
集中できますよね、やっぱりね。
はい、そうなんです。やっぱ子供がいながら何かするとやっぱりどうしても疲れてしまうので、お母さんって子供の話も聞きながらこっちに参加しながらってやっぱすごく疲れるのが自分でもわかるので、そこをやっぱり託児を用意するっていうことですね。
いや、いいですね。
いいですね。まあ、ぜひこういった活動も、ますますこう広げてもらいたいですよね。
門川でされてるんですよね。
はい、あの主に門川を中心に活動してます。
門川のどちらで、
はい、中央公民館を主に使ってるんですけど、中央公民館とクリエイティブ門川を利用してます。
なるほど、はい。まあ、例えばこのラジオを聞いてね、はい、住宅活動に参加したいなっていうお母様がいらっしゃった場合は、どういった形で、
フェイスブックでですね、はい、うるうるネットで検索していただけると、うん、はい、出てきます。うるうるがひらがなで、うんうん、ネットがカタカナなんですよね、
はいはい、
うるうるネット、
はい、うるうるネットで検索していただくと、私たちの今までの活動内容が出てくるので、うん、まあ、そこでいいねをクリックしていただけると、
あ、なるほど
ありがたいなと、新規のラジオを聞いた方かなって思うので、はい、ぜひよろしくお願いします。
もちろんフェイスブックされてない方はどうしましょう。
そうですね、フェイスブック以外のお問い合わせはheureux.hug@gmail.com です。この heureux というのがフランス語で幸せな時間という意味があります。こちらにちょっとうるうるネットの情報を知りたいんですけど、というふうにお名前も一緒に入れてメールをいただけると、今後の活動内容というのをメールでお知らせいたします。はい、
なかなかいい、今日は活動聞きましたね。
そうですね、いや僕もちょっと行ってみたいなと思って、
ぜひ、
はい、いいですか、
はい、専門の方がです、ね、来られるとちょっと構えますけど、
一親として、
そうですね、去年が、だいたいいつも500円参加費をいただいてるんですね、活動費、はいはい、でも去年足立先生という、はい、宮崎県内の相談室をされてる先生がいらっしゃるんですけど、うんうん、その方の講演会ではですね、約50名近くの方に来ていただいて、専門的な個性と障害の境界だったりとかいう話をしていただいたんですけど、はい、とても良かったです。うん、こういった活動、ちょっと学校の先生向けに活動されている方のお話を保護者も学べるっていうのをうちはやってますので、まあ、年に1回は必ず足立先生は来てくださると思うので、なかなか忙しい方でですね、予約が難しいんですね。ぜひ来ていただきたいと思います。
そうですね、ぜひ皆さん、はい、子供さんを育てているお母さんたち、はい、参加していただきたい活動ですね。
ですね、うるうるネットで検索、
はい、ですね、
ですね、
はい、ちょっと子育て難しいって思ってらっしゃる方にはもうとてもおすすめです。
ということで、
アロマテラピーもね、本当に、はい、うちでも、まあ、河合さんじゃなくて他のちょっと方に来ていただいてワークショップをさせてもらった時にすごく好評だったので、ね、このアロマテラピーだけでもね、はい、本当にいい取り組みというか、
あ、活動
と思いますので、行きます。
はい、はい、ぜひよろしくお願いします。
次回はいつとか、はい、告知しなくていいですか。大丈夫、
そうですね、まだ今年度の予定を決めてないので、はいはい、でも去年が月に1回ペースでやってたんで、メンバーもですね、ちょっと忙しかったねって、今年はゆっくりペースに行こうかっていう話をちょっとしたので、まあ、2ヶ月に一遍ぐらいになるかなとは思うんですけど、はい、Facebook で更新しますので、情報はそちらからお願いします。
はい。はい、ということで、まあ、うるうるネットです、皆さん。はい、覚えてください。
ひらがなでうるうる。はい。ネットはカタカナですので。
はい。はい、ありがとうございました。
お願いいたします。
はい。素敵なお話をいただきました。今日のゲストは、河合かおりさんでした。それでは、リクエスト曲をお願いします。
はい。リクエスト曲はですね、ブンブンブンでお願いします。
Thank you. Stay tuned to FM Nobeoka.